さあここからは、ゲストをお招きするコーナーが始まります。本日のゲストなんですが、城下町宮津七万石やあらび2016やあらび実行委員会から岡本さんと西原さんをお招きしております。でお二人にはやあらびの、ね、見どころなんかについて、深く、いろんなテーマで、お聞きしたいと思います。二人今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんかちょっと私ね、実は私事で恐縮なんですけど、ゲストコーナーも開局してからずっとやってるんですけどね、お二人っていうのは実は初めてなんですよ。はい、不備があるかもしれませんがよろしくお願いします。では早速なんですが、10月7日8日9日に行われます、城下町宮津七万石やあらび2016についてね、お話を聞いていきたいと思います。岡本さん、まずこのイベントの概要をねお願いいたします。
はい、ですね、江戸時代に城下町として栄えました、宮津市街地に再び光を当てる街歩きイベントです。
はい、
夜の寺町を舞台に、宮津町中の歴史文化の周知と地域の活性化を図ろうと、地域住民のご協力をいただきながら、開催しております。
はい、では西原さん、このイベントの歴史を教えてください。
はい、平成19年に第1回を開催し、今年で10回目を迎えます。寺町の寺院や通りのライトアップのほか、催し会場となる10を超すお寺や公園では、宮津市内外から集まった方々によるジャズ、ポップス、歌謡曲などのライブやフラダンス、舞踊に太極拳、劇や踊りなど、宮津の街中のあちこちでさまざまなパフォーマンスを披露してくれます。
なんか楽しそうですね。
はい、
岡本さん、宮津の、ね、これ食も楽しんでいただけるんですよね。
はい、そうなんです。イベント会場内に3カ所ある模擬店会場では、宮津の食材を使ったご当地グルメも出展され、宮津寺町一帯をうらりと散策しながら見て聞いて食べ味わって、堪能できるイベントになっています。
はい、この放送ね、京都でお聞きの方も多いと思うんですが、京都にも寺町、京極寺町があるんですが、宮津にも寺町があります。さあではここでね、少し宮津そのものの歴史についてお尋ねしたいと思います。岡本さんお願いします。
はい、北近畿最大七万石の城下町だった宮津には、戦国時代からある寺院に加え、宮津藩主となった京極高平らの多くの寺院が創建移転してきましたので、その伝承がたくさん残っております。
確かにね、町の規模に照らすと考えてみると、お寺がねすごく多いイメージがありますよね。
そうなんです。三代将軍徳川家光の側室継承院ゆかりの大長寺や、与謝蕪村が3年間過ごした建昌寺などたくさんあるんです。
他にはどんな特徴があるお寺がありますか。
はい、歴史的にも著名な有名人とゆかりの深い寺院もあります。決して華やかな観光地ではありませんが、実に奥深くロマンあふれる宮津の魅力に触れていただく機会となれば良い機会と思います。
はい、やっぱり宮津ってね、ロマン多いですよね。はい、ではですね、お二人にお聞きしたいんですが、委員会の皆さんから見たこのイベントのね、ここが素敵だよっていうのを中にいる方の目線でね、ちょっと教えていただきたいんですが、まず西原さんどうですか。
はい、もちろん寺町の歴史もとても興味深いんですが、やわらびの楽しみの一つといったらやっぱり宮津グルメですね。個人的にはこれが最大の魅力だと思います。
ではね、ここでやっぱり特におすすめの食を聞いていきたいと思うんですが、岡本さんどうですか。
はい、ですね、宮津のグルメを味わっていただける模擬店コーナーは、回数重ねるごとにですね、ありがたいことにもうどんどん出店数も増えまして、
はい、
今年は模擬店会場を従来の2カ所から3カ所に、増設しました。
はい、3カ所は、ね、どこにあってこうどんなものがおすすめなのか、まずちょっと今年増えたところからいきましょうか。
はい、市役所横の新会場大手川ふれあい広場では、宮津 の女子にとっても人気なカフェもぐもぐさんが、はい、サムライ串カツっていう新メニューを引っ提げて出店されます。はいはい、そして味に定評のあるなごみさんの唐揚げ、これいつ食べても美味しいんです。
西原さん、分かってる言える範囲でいいんですが、はい、このサムライ串カツっていうのはどんなもんなんですかね。
実はね、はい、本当に初のメニューなんです。
まだご存知ない。
そうなんですよ夏にね、はい、あるイベントで串カツ出していただけたんですけど、
はい、
それはサムライっていう冠がついてなかったので、はい、今度の戦国カフェに合わせて、うん、作ってくれますね。野菜ありお肉ありという感じ、
ね、ちょっとどんな形かまず見たいですよね。
はい、
なんかサムライっていうからこう刀
っぽいですよね。
そうすると口切れちゃいますね。
気をつけて食べてください。
はい、じゃあすいません岡本さん、もうあと2カ所はこれはどこにありますか。
はい、亀ヶ丘遊園っていうところがありまして、はい、保育所の下になるんですけど、はい、宮津祭りの時に、はい、大変そこで、模擬店で、はい、ケーキ屋さんというところですかね、はいはい、それがやられる場所で、はい、馴染みの深いところなんですと、そうですね、はい、あとあの大長寺さんっていうお寺があるんですけど、はい、そこの境内の中で、はい、出展されます。
あの亀ヶ丘遊園と聞いて、私はあの宮津市民で、文書なんですね。だから私たちあの宮津祭りはあそこにちっちゃい頃お化け屋敷がありましたよ、僕らの時代。
あ、そうなんですか。
はい、で昔はそのちょっと行った先のところには映画館がありましたね。そうそうそ
うそう、ありましたね。
僕らの高校時分まであって、高校サボって山口百恵さんの映画よく見に行ってましたねそんな思い出が出てきました、はいはい、ではその他の、ね、おすすめメニューを、教えてください。
はい、クロワッサンたい焼きや丹後人のこれソウルフードと言ってもいいんじゃないですかね、へしこが美味しいと評判の浜文商店のへしこのお茶漬け、それからへしこバジルソースピザ、はい、でとどめは焼肉八島に山のホルモンうどんなど、はい、街歩きでペコペコになったお花あおらお腹を満たしてくれること間違いなしです、はい、寺町界隈から少しお散歩を楽しみながら大手川ふれあい広場までぜひお越しください。
いや、ね、さっきから聞いてるとね、本当にあのやらびのね、まだ火の話が出てくる前に食べ物の話がすごい、
すいません個人的な思い入れが
だからね、あの本当に委員会のお二人のやっぱりあのうちから見たね、皆さんにこれが本当来ていただきたいポイントだと思うんで、見てるだけじゃお腹いっぱいにならないんでね、皆さん美味しいものがいっぱいありますから食べてくださいねっていうお祭りの側面なんですよね。はい、ではここで一旦 CM を挟みたいと思います。本日は宮津やわらびっていうね、10月に開催されますイベントの実行委員会から西原さんと岡本さんお二人にお越しいただきまして、今まではね、食べ物がすごく美味しいよっていうお祭りだよということでね、これ夕方のお祭りなんです。だからこのお祭りに来るときは、ぜひね夕食食べずに行ってくださいね、そうしないとお腹パンパンになっちゃいます。それではお二人に、引き続きお話をお伺いします。今回のねこのイベントのねちょっと目的を掘り下げていくと、こう何が狙いというか目的なんですかね、岡本さん。
はい、ですね、地域おこし、はい、それから観光資源のブッシュアップっていうのも、ブラッシュアップっていうのもあるんですけど、はい、あの本当に関わってくれる市民の方が、はい、保育園児から、うん、もうお年寄りの方まで、うん、もう延べ2000人ぐらい関わっていただくんです、うんうんうん、っていうことでもう町の、どうですかね、自分たちの町を自分たちで輝かそうっていう、
そうですね、
はい、
いう感じです。あの僕はね今年53歳で、そのさっきも言いましたけど宮津の隣の文殊地区っていうところ住んでますんで、僕らの時土曜の夜の位置がこれに当たったんかなと。
ああ、そうですね、
はい、だから昔ね、あの土曜日の夜、あれいつでしたっけ、梅雨ぐらいから夏ぐらいまで、
そう7月末ぐらいから8月の、ね、あの灯籠流しに向けていう形で
ですよね、はい、で毎週土曜日にもう本当に毎週やらび状態で、火はなかったんですけど本当屋台があったり各商店のこう店先が賑やかだったりね、
歩行者天国でね、すごかったですよね、
すごかったですよね。だからそのやらびが、まあ復活というかやらびができて何年でしたっけ、今年で
10年になりましたね。10
年、はい、だからあの去年おととしお邪魔した時はやっぱりちょっと土曜夜の位置とかぶりましたね、僕らの。
ありがとうございます、
はい。例えばねさっきの、まあ、観光資源のブラッシュアップというお話に戻るんですが、例えばどんなストーリーを、
はい、先ほども言いましたけど細川忠興、はい、ガラシャで言いますと、はい、宮津城主の細川忠興とその妻、
はい、
でこの前 NHK の今やってますよね、はい、真田丸では橋本真由美さんがガラシャ役を演じ話題になりましたし、はい、あと郷の姫たちの戦国では三村さんが演じるなど、その美しさは有名だったようです、
うん。
はい、
それから現在大手川ふれあい広場にはガラシャ像が昔の宮津城を忍ぶように佇んでます。11月の下旬には忠興の父であり先代城主の細川藤孝雄斎ですねにちなむ雄斎桜の植樹も予定してます。
もうやっぱりねその名前が出てくるとやっぱり田辺城ともね、うん、関係も深いですし、ぜひ舞鶴の方にもね来ていただきたいお祭りですね、
はい
はい。その他には岡本さんどうですか。
徳川歴代将軍にまつわる時報がさまざまに残る大長寺、先ほどもお玉さんの話もあるんですけど、はいはい、そういうお寺もありますし、
はい
はい。大長寺にはね、初代将軍家康から6代家信までのご遺灰を安置してるんです、
はい。
さらに5代将軍綱吉の直筆の軸なんかも所蔵してます、
はい。
さらにですね、その玉の輿の発祥ですね、
はい、
これは慶春院さんが低い身に生まれるんですけど、三代将軍家光に側室となり、五代将軍綱吉の母となるというシンデレラストーリーの元ですね。
もうまさに今でいう玉の輿の語源というか、
そう
ですね、
はい
ですね、
はいはい、でその継承院さん、江戸城の大奥におられたんですが、継承院さんが毎日拝んでた念持仏を公開もしています。ぜひご覧ください。
なるほど、そしてね、じゃあ最後にもう一箇所お願いしましょうか。
はい、はい、与謝蕪村が3年間ガドを研鑽していた賢秀寺というお寺があるんですよ、
はい、
ここは近隣の新勝寺や無縁寺の和尚さん、近隣にいろいろお寺ある、はい、言いましたけど、
はい、
その和尚さんらと交流を盛んにされたお寺で、
和尚さん同士の交流が、
そうそうそう、はい、で丹後の廃寺になっても交わって、
はい、
廃界の奥義を深める傍ら、
はい、
ガドにも精進して、
はい、
で丹後の各地を回遊して、
はい、
で彫塑書きという、
はい、
独自の画法を形成しまして、うん、多くの作品を残されました、
はい、
でユニークな3人の和尚を蕪村が書いた三海僧図で有名なお寺なんですね。
なるほど、もう本当にあの歴史的とかロマンとかって掘り下げていくといっぱいありますよね。
あります、
盛りだくさんです。
盛りだくさん、だから本当にあの僕らもその中学高校時分にこう宮中に何かの試合で行くとかね、あるとあの辺をちょっとかすめていきますよね、
はいはい、もう昔変わらずの街なんで
ねえ、
は
い、本当にあの、まあ、いわゆるこうなんていう田舎の原風景というよりも城下町の原風景といいますかね。
そうですね、はい
はい、昔の本当にこう街が
もう路地が、そのまま、はい、うん、もう路地がいっぱいです。
そうで結構高低差があるんですね。
そうそうそうそう、
で、はい、僕もあのタモリさんがよくやられてる高低差が好きなんで
、はい、
マニアック、
はい、だからあの宮津の高低差でね、
はい、
あの西原さんは実は市役所の方なので、
はい、そうです、
はい、ぜひあのブラタモリを、
あ、本当ですね、
はい、フィルムコミッションで呼んできてください、
ね、ぜひ、わかりました、
僕も大好きです、
はい、あ、もう宮津はね高低差やりましょう本当にも
ういや、それこそ大長寺が、
そうですよね、
現存のある建物で一番高いところ
にある、は
い、
だからあの桜山あたりから、うん、教会堂あたりとか、
はいはいはいはい、
あのあたりはぜひやりたいですね。
そうですね、すごいですよ
なんかちょっと今日違う話になってますけどね、はい、ではね、このイベントの時間的な流れを追ってここでおすすめポイントをね、私の方からご説明したいと思います。5時です。午後の5時頃から各会場でね、模擬店の販売が開始されます。会場は3カ所ありますのでお気をつけください。それから、夕方の6時ですね、これがペットボトルの灯籠の点火、それからライブなどのステージが順次開始されます。それから大手川白壁の道の、城壁、これのライトアップも始まります。それからお寺ごとにさまざまなライトアップも始まる時間になります。竹灯籠とかペットボトル灯籠とかね、和傘の灯籠とか、あと児童園児、ちびっ子のみんなが創作して作ってくれた創作灯籠なんかがね、順次点火されていく時間になります。まあ、暮れゆくね、街並みと灯籠のコントラストが次第にこう強まって綺麗なね、明かりが足元を包んでいきます。これ食べ物だけのお祭りじゃないんでね、このちょうどなんていうんですか、夕暮れの時間、
そうですね、
はい、白暮から暗闇に変わっていくこのトワイライトタイムっていうんですかね、
はい、
この30分ぐらいをじっくり楽しんでほしいんですよね。3日間飽きずに楽しめるこういろんなね催し、ジャズとか J-POP とか洋楽とか歌謡曲などのねこう演奏とか、踊り、フラダンス、太極拳なんかもありますんでね、ぜひ皆さんでいろんな世代の方がね、まあ一緒に楽しめるような次第になってますんで、ぜひお出かけください。さて本日は10月7日8日9日に開催されます、宮津のねやわらびという、暮れゆくこう夜のね、お祭りなんで、明かり灯籠を焚いて町の中を散策していただこうという、お祭りの、紹介になります。暮れゆく町並みと灯籠のコントラスト、これがね次第に強まって綺麗な明かりが足元を包んでいきます。で3日間飽きずにね、いろんな楽しめるさまざまな催し、ジャズ、J-POP、洋楽、歌謡曲などの演奏とかね、舞踏、フラダンス、太極拳などありますんで、このイベントをね、今日お越しのお二人に、最後にね、ちょっと最近恒例になってますけども、元気にコールをしていただきたいと思います。では最後に、お二人にお聞きします。原曲お願いします。では正式イベント名は、
はい、城下町宮津七万石やわらび2016です。
日時は、
平成28年10月7日金曜日から
9日日曜日午後6時から午後9時までです。
8日のみ午後10時までということです。それでは場所は、
宮津市の金谷周辺、
もうこれは行けば分かりますね、
はい、
はい。
それと、市役所周辺です。
交通手段を教えてください。
はい、宮津駅から徒歩10分です。
さあこれも恒例になりました。最後に、お二人から宮津の言葉、宮津弁でね、皆様にメッセージをいただきたいと思います。岡本さんお願いします。
はい、1万個の灯籠ががっさり綺麗で、ぜひぜひ、宮津に来てください。
はい、足元にようけ並んどる灯籠がキラキラしてほんまに綺麗やで、絶対見に来てよ。
はい、合祭とようけいただきました、ありがとうございます。ではですね、本日ラジオ放送で、ご紹介しました、内容のお問い合わせ先を申します。お電話が 0772-45-1625 0772-45-1625、西原さん、これはどこの電話番号になりますか。
市役所の、やわらびの実行委員会の事務局があります。観光の部署です。
はい、で対応できる時間が朝の8時半から夕方の5時15分までとなっております。念のためもう一度ねお電話番号言いましょう。やわらびの実行委員会さん、 0772-45-1625 です。それからですね、このご紹介しましたイベントのホームページなんですが、正式名称が城下町宮津7万石やわらび天の橋立観光協会で出てくるんですが、多分ねひらがなのやわらび2016スペース宮津で入れていただいたら、多分これで一番上にさっき見たら来たと思いますんで、簡単にぜひ調べてください。やわらび2016スペース宮津でご検索ください。お二人本当今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宮津弁のみ OK にしますが、もう一言なんかないですか。
なんでしょうね、宮津弁。
宮津弁
あんたら来ないよ。
あ、そうですね、あんたら来ないよか分かんないですね。
そうですね、
はい、そう言うて言うとになったで、
言うとになったで、で舞鶴の人が言って行っちゃったって言うんですね。はい、じゃあ、 本当にあの京都の皆様、舞鶴の皆様、宮津でねこの3連休お待ちしてますので、ぜひお出かけください。お二人今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。